学校教育についてであります。まあ、小中学校の施設は子どもたちの勉強する建屋、また体育館については広域避難所としてその活用が図られています。まあ、本庁においては耐震診断を行い、必要な耐震工事も順調に行っておりまして、その達成率は 81.6%、 非常に県下の中でも高い率で、事業が推進されております。まあ、しかしまだ小学校4校の、まあ、体育館の診断、またそれによる工事等はこれからになっております。大震災等を考えた場合にいつ来るか分かりません。その避難所として活用がされる場所でありますことから、4校の体育館の耐震診断を早期に実施し、必要な工事を行うようまず要請をしたいと思っております。で、2点目は、まあ、3月定例議会でも要請をいたしました高峰小学校の、まあ、図書館の整備についてであります。まあ、この時点で、町では学校とも協議をして図書館の整備充実について、協議していきたいというご答弁でありましたけど、その後学校側とどのような協議をされ取り組みがされているのか伺っておきたいと。もう一点は、もう従前から繰り返し要請をしております半原地内にあります半原小学校の校庭の拡張であります。まだ未買収のところがございます。この用地確保に向けてどのような取り組みがされているのか伺っておきたいと思います。次は道路交通安全対策であります。7月の31日に美濃和交差点におきまして、大型車両によりまして高校生が巻き込みに遭いまして、死亡されると大変残念な事故が起きました。まあ、その後私、あそこを通う高校生の皆さんや周辺の方々から美濃和辻の交通安全対策についてのご意見やご要望を伺いました。また夜も照明等の調査も行いまして、8月の4日に、まあ、県道を管理しております厚木土木事務所の道路維持課に行きまして、小市重治さんという道路維持課長さんと対策についてお話をさせていただきました。この中で小石重治課長さんは美濃和辻で二度とああした巻き込み事故がないように、交差点部分の改修の工事、まあ、さらに街路灯の増設などについて、厚木警察署と協議をして、早期に対処したいというご回答をしていただきまして、まあ、先般8月の29日に一部歩道の切り下げの工事も着手されております。まあ、この件につきましては山田町長も後日厚木土木署長に、こうしたことについての要請もしていただいているところであります。まあ、そこで伺いますが、美濃和辻から梅沢までの、まあ、新設の、まあ、県道の計画があるわけであります。この取り組みについて現在どうなっているのか伺っておきたいと思います。合わせて美濃和辻や梅沢地内の未整備の歩道の整備について、状況を伺っておきたいと思っております。次は介護保険、また医療に関わるご質問になりますが、まあ、介護保険サービスにはいろいろなメニューがありまして、まあ、この中に、住宅改修も一つであります。まあ、住宅改修はサービスの限度額が20万円でありまして、手すりをつけるとか段差の解消、またお風呂の改修なども含まれています。まあ、工事終了しますと一旦利用者が業者さんに、まあ、全額お支払いをして、後で町に申請手続きをして9割の分を返していただくという形になっているわけであります。私は一時的ながらも多額のお金を用意するようであります。利用者のサービスが円滑に受けられるよう、ひどくお金の心配もしないで済むよう、受領委任払い制度の導入を要請をしたいと思っております。これ件につきましては、7 7月の31日に介護保険運営協議会が開催をされたわけであります。私もその委員の一人として、この受領委任払い制度の早期導入を求めました。まあ、この時点では導入については検討していきたいとの漏れでありました。改めて町長に早期実施の導入を要請をしたいと思っております。次に医療でありますが、昨年の2月に、10月ですね、お年寄りの医療費の改正がございまして、高齢者は1割負担、所得のある人は2割負担ということになりまして、外来窓口での負担につきましては全額払って、限度額を超えた分については町の方から通知が参りまして払い戻しになるということでありますけど、現在のこの払い戻し状況、そして、簡素化すべき課題等についてありましたらお願いをしたいと思っております。若干ちょっと交通対策で一点抜けましたので、触れていきたいと思います。道路交通法の改正によりまして、金中のバスの減便、廃止等が行われておりまして、町民の通学通勤また不自由しているわけですね。そして一番今問題になっているのは、津久井高校に通っている子どもさんが、生徒さんが町内に20名おられますけど、半原のバス停から御影に行く、このバス路線が全便廃止になるということで、保護者の方、生徒さんから学校に行けなくなるということで、この廃止されないよう強い要望が出されておりますので、この点について町の対応を伺っておきたいと思っております。さて、最後は農業の対策であります。半原の漁を迎え、細野地域を対象区域として農村総合整備事業が現在推進をされております。この元は地権者のご意向に沿う事業展開となっているわけであります。一部農道の整備もされておりますが、まだ荒廃農地が点在をしているわけであります。こうした荒廃農地、一日も早く解消を進めていくべきではないかと思っております。地権者への働きかけについて、伺っておきたいと思います。合わせて、この地域はイノシシ、サルシカ、またハクビシン等による農作物の被害が非常に多いところであります。これら有害鳥獣の対策について、合わせて農作物被害の補償について、関係機関へ働きかけをしていただきたいと思っております。対応を伺っておきたいと思います。最後は本庁の農業の育成を決める上で、新規の就農農業者への支援対策であります。これについて、本庁としてどのような新規就農の農業育成者の対策を実施しているのか伺いまして、第1回目の質問といたします。
ご答弁を申し上げます。学校教育についての1点目、小中学校施設の今後の耐震化に向けた取り組みについてのご質問でございますが、本庁におきましては新しい耐震設計基準ができる以前の校舎で、対象外の菅原小学校を除く中津、高峰、半原、田代、中津第二小学校の5校すべての校舎耐震診断業務を平成8年度に行い、この結果半原小学校については耐震度が確保されましたので、それ以外の学校で耐震性に問題がある校舎から順次計画的に耐震化補強工事を実施してきたところでございます。具体的には中津小学校と田代小学校につきましては平成9年10年にかけて耐震化補強工事を実施をいたしました。また高峰小学校ですが、平成10年11年度で実施をし、さらに中津第二小学校でありますが平成11年12年度で工事をし、これで小学校校舎のすべての耐震化施設整備が終了をしたところでございます。 続きまして中学校の校舎の耐震化でありますが、対象外の相川中原中学校を除いたいわゆる相川東中学校、相川中学校の耐震診断を平成12年度に実施をし、耐震性に問題の高い学校から耐震補強工事に取り組んだところでございます。具体的に申し上げますと、相川中学校は平成13年14年度に実施をいたしました。相川東中学校につきましては平成14-15年度で昭和54年度建設校舎の耐震補強工事を現在進めているところでありまして、10月末をもって完成をする見込みであります。今後の計画でございますが、校舎につきましては相川東中学校の B 棟の鉄骨造り1棟が今残っておりますので、来年度平成16年度で、耐震化補強工事を進める計画で、現在準備を進めているところであります。まあこれで、校舎棟については全部完了をする予定でございます。次に屋内運動場について申し上げますと、屋内運動場につきましては本年度において建設年度が古い中津第二小学校体育館の耐震診断業務を7月から11月までの後期で現在実施をしております。今後の計画でございますが、来年度以降早期にですね、対象外の菅原小学校と平成15年度に実施した中津第二小学校を除いた残りの小学校4校、中津、高峰、半原、田代小学校の体育館耐震診断をすべて実施をし、報告書が提出された後、5校の優先順位を定めまして耐震化工事を進めてまいります。災害時には地域住民の方々の避難場所として活用されますことから、その安全性の確保、特に耐震化の推進は大変重要なことと認識をしておりますので、これからも臨時計画を作りまして早急に整備に取り組んでまいりたいと考えております。次に2点目の高峰小学校の図書館に関する質問でございます。高峰小学校の図書館に図書室につきましては、従来から読書と学習の両方の役割を一つの図書室が持っておりましたけど、本年1学期の途中に1階にあります既存の図書室の真上にあります2階の教室を第2図書室、いわゆる調べ学習用図書室として模様替えをし、児童が教科や総合的な学習などの調べ学習により主体的に取り組むことができるための環境づくりとして整備いたしたところでございます。まあ、具体的にはまず調べ学習室やビデオ視聴のできるスペースを確保をし、また多様な情報を検索するためにパソコンを設置をいたしました。図鑑や辞書、書籍、ビデオ類等につきましても児童が活用しやすい形で整理をしたところでございます。特に書籍につきましては調べ学習の参考となるような分野のもの、例えば社会科学、自然科学、産業、地理、歴史、スポーツ、体育などの図書が置かれているところであります。児童はこの調べ図書室を活用をしまして、教科や総合的な学習などの関連から自分の課題に向かって主体的な学習を展開するものと受け止めているところであります。まあ、こうしたことから従来手狭でありました一階図書室にゆとりができたところであり、改善に向けた大きなステップができたものと認識をしているところであります。次に3点目の半原小学校の 校庭拡張の交渉状況についてのご質問でございますが、被験者との交渉につきましては可能な限り自宅訪問を行い、誠心誠意話し合いを重ねているところでございます。まあ、しかしながら現時点ではご納得がいただけない面もあり、合意に至っておりません。まあ、被験者のお気持ちといたしましては、先祖代々の大切な土地であり、まだいろいろな思いがあって、いざ浄土となりますと、なかなか決断がですね、つきかねないようにも見受けられるところであります。まあ、今後も引き続き誠意を持って摂政に努めていく所存でございます。次に道路交通対策のご質問でございますが、1点目の箕輪辻交差点から梅沢までの県道改修に対する県への要請活動についてでございます。まあ、本路線は本町を東西に結ぶ重要な路線でもあります。したがいまして、本路線や箕輪辻交差点の改修につきましては、以前より神奈川県町村会をはじめ各政党の県議団予算要望ヒアリングなどを通じまして、神奈川県へ工事の早期完成を強く要望いたしているところであります。県におきましても本路線の重要性を十分認識していただき、本路線の道路改良計画がされまして、平成8年から平成9年にかけて一部の用地取得が行われたものであります。その後、県の財政的な問題もありまして、一時事業が休止した状態になっておりますが、県からは今後国庫補助事業の採択を受けるなどして、できるだけ早期に事業の一部を再開できるよう努力したい旨の回答をいただいております。次に箕輪辻交差点の安全対策につきましては、先般馬場県議を通じて厚木土木事務所へ出向き、所長に安全対策の要望をいたしたところでありまして、その際今後区画点や車止め等を用いて、車道と歩道を明確に分離するとともに、まあ、交差点内をコンパクト化、まあ、交差点をちょっと小さくしてですね、いわゆる横断歩道をちょっとずらすということですね、安全性を保つため、まあ、コンパクト化、良い歩行者の安全対策を図る工事を早急に実施する旨の回答をいただきまして、すでに2、3日前からですね、改修工事が始まっておりますが、早期の完成を願っているところでございます。また、梅沢市内の歩道の未整備箇所につきましても、小学生の通学路に利用されておりますので、早急な歩道整備が必要と考えられますことから、以前から県に整備を要望いたしているところであります。県におきましても、この整備に対する予算化に努力はされておりますが、先ほど申し上げました県の財政事情によりですね、平成15年度の当初予算には計上されておりません。したがって、この9月補正にも続けて要求をしていくとのお話をいただいておりますし、万一予算化できない場合はですね、舗装などの暫定対策により歩行者の安全対策を図っていくとお聞きをしております。まあ、失礼にいたしましても、児童の交通安全を図ることは重要なことでありますので、事業化されるまではですね、強く要望をしてまいりたいと考えております。次に、路線バスの廃止についてのご質問でございますが、ご案内のように平成14年2月に施行されました改正道路運送法では、路線バスの規制緩和が実施 されまして、路政への新規参入が容易になる、簡単にできる一方で、採算が合わない路線から撤退する場合も、従来の許可制からですね、届出制に制度が変わったところであります。路線バスを運行しております神奈川中央交通では、経営の合理化を推進するため、従前より人件費等の経費がかからない子会社を設立をされ、順次その子会社へバス運行を移管するなど、企業としての経営努力はもとより、地域住民の生活交通としての利便と役割を担っていただいているところであります。まあ、しかしながら、津久井町全域にわたる路線につきましては、子会社による運行でも収支の改善が図れないことから、本年2月に神奈川中央交通では、県生活交通確保対策地域協議会へ、路線の廃止や運行回数の大幅な減便について申し出をされたところであります。ご質問の廃止等の申し出がされた路線でありますが、本庁に関係するものといたしましては、津久井町の御影から関を経由し、半原に至る路線、同じく御影から土沢を経由し、半原に至る路線、さらに半原から城山町の久保沢を経由し、橋本駅に至る3つの路線が廃止対象となっております。今後、申し出の通り、運行が廃止されますと、津久井町の串川橋から半原バス停までの区間は、路線バスが全く走らない区間となってしまいますことから、津久井高校へ通学されている方などには、大きな影響が懸念されているところでございます。このため、本庁では、神奈川中央交通が昨年実施した利用者人員調査の結果を取り寄せるとともに、今年の6月には、本庁独自で廃止移行路線の町内区間、これは半原から青少校入り口におきましてですね、運行されている往復乗車をし、町民利用者の把握及びアンケートを行うとともに、津久井高校などからも直接ご意見を伺うなど、利用実態や情報収集に努めているところであります。また、6月の広報相川に、今回のバス路線の廃止にかかる記事を掲載いたしましたところ、通学に利用している学生の保護者の方々から、存続を強く望む多くのご意見をいただいております。特に津久井高校では、平成8年度から社会福祉コースを設置しており、相川や厚木市からも資格の取得を目指す生徒が通学されております。今後、平成17年度から予定されております通学校区の廃止予定もあり、町外から通学する生徒はもちろんでありますが、町外からですね、半原を経由して乗り継ぎ、津久井高校へ通学する生徒が増加してくると考えられます。町といたしましても、路線の廃止に対して苦慮しているところでもございます。現在申し出がされた津久井地区の路線について、県をはじめ関係市長、関係する市と町、バス事業者や関係機関で構成をし、津久井地区における生活交通確保のために設置された分科会について、 協議を重ねているところでもあります。しかしながら津久井地区ではほとんどの路線が不採算の度合いが高いことから、分科会では既存の路線にとらわれない運行の在り方や真に必要な路線について方向性を定めていくとの共通認識のもと協議を進めているところであります。この3つの路線に対する町の考え方でありますが、津久井方面への学校や病院、また橋本駅までのアクセスに際して非常に重要な役割を果たしているとの認識を持っており、また津久井町側でも当該系統を乗り継ぎまして厚木方面へ向かう重要な路線と位置づけられていることから、通勤や通学の時間帯における交通手段として確保する必要性が非常に高い路線と考えておりまして、先般神奈川中央交通の社長にお会いをし、神奈川の県北を結ぶ重要な路線であることや、特に津久井高校への通学者の実情を訴えまして、もう一度社内で検討していただくよう強く申し入れをしたところでもございます。いずれにいたしましても当該路線の確保方策につきましては、路線の大部分が津久井町内となっておりますことから、先般津久井町でも実施されました沿線住民を対象としたアンケート調査の動向を見守るとともに、県や津久井町との連携を密にし、神奈川中央交通に対する働きかけをさらに図ってまいりたいと考えているところでございます。次に介護医療対策についてでございますが、1点目の住宅改修費や福祉用具購入の支払い方法で受領員払い制度の新設についてであります。現在町では要介護者および要支援者が住宅改修や福祉用具の購入をされた場合、介護保険法に基づき介護保険から償還払いでの支給を行っております。これはですね、本人の負担は1割でありますが、住宅改修や福祉用具の購入にかかる経費の全額を一旦利用者が支払い、必要な書類を揃えて町へ申請すると、残りの9割が利用者に支給される制度であります。要するに一旦利用者が全額支払っていただいて、後から残り9割の補助をですね、いただく制度でございます。ご提案の利用者が費用の1割を業者に支払い、残りの9割をですね、直接町から業者に支払う受領委任払い制度でございますが、厚生労働省の見解は、法律上は償還払いを想定しておりましたが、保険者の判断により受領委任払いができるとしております。実施にあたっては、町が事業者との受領委任払いの契約を締結する必要があります。事業者が介護保険の事業者指定という枠にはとらわれるものではありませんが、大工さんや工務店、専門の業者など事業者となる方は多岐に多くなってくることや、事前の見積書あるいは工事完了の段階で保険給付の対象となりうる工事かどうか、施工業者、利用者、保険者の間でですね、後々 のトラブルを避けるためにも事前に確認を行う必要があるなど、具体的な手法等について研究しなければならない課題も多くあるようであります。まあ、いずれにいたしましても介護保険制度については、利用者が利用しやすい環境と適正な保険給付の均衡を考慮して運用しておりまして、受領委任払い制度の採用につきましては、町の介護保険運営協議会や介護サービス提供事業者からご意見ご要望がありますことから、すでに実施する方向でですね、検討を始めているところであります。2点目の高齢者医療の関係であります。平成14年10月に老人保険法が改正され、老人医療の自己負担が原則1割となりましたが、この一部負担金が高齢者にとって大きな負担とならないよう、限度額を超えた場合には高額医療費として払い戻しができることとなりました。その高額医療費払い戻しの該当件数でありますが、平成14年10月から平成15年3月までの半年間、6ヶ月間ですね、6ヶ月間の診療分で見ますと1005件となっております。次に高額医療費の払い戻しに関する取り扱いでありますが、対象者が高齢者であることから事務的な負担が重くならないよう、国から申請時に受診状況の申告及び領収書は求めないことや、高齢者本人による申請が困難な場合には代理人による申請を認めることなど、また高額医療費の支給対象となった場合における高齢者の毎回のその都度のですね、申請受給にかかる手続きを軽減するため、申請書の記載内容の工夫などにより、実質的な申請は初回のみと1回だけですね、初めだけの申請とすることや、高額医療の受け取りは初回申請時にですね、高齢者が指定をしました口座に振り込むなどの適切な対応が求められておりました。こうしたことから本庁では制度をご存知でない方々の申請漏れや手続き上の過重な負担により支給を受けられないことのないように、該当される方に対して申請書を送付するほか、申請手続きは初回のみとしまして、2回目以降は申請をしなくても高額医療費をお支払いできるようにするなど、高齢者の利便に配慮した対応をしております。まあしかし、うっかりしてですね、初回の申請をされないケースもあるようでありますので、漏れのないよう再度通知をするなど、申請手続きを呼びかけてまいりたいと考えております。4点目の農業対策についてでございますが、最初に半原地区の農村総合整備事業に関連をし、散在する未耕作農地を解消するための地権者への働きかけについてのご質問でございますが、本事業につきましては地元地権者からの要望に沿って進めているものでありますが、農道が整備されたにもかかわらず、一部有給化したいわゆる耕作されていない農地が見受けられますことから、これら農地の有効利用を 促進させるため、本年2月に職員による現地調査を実施するとともに、耕作されていない農地所有者に対し、町農業委員会と連名で農地として活用されるように文書を持っての働きかけを行ったところでございます。さらに7月には農業委員さんによる現地調査を実施をし、荒廃地9267平方メートル、地権者15名の農地所有者に対し、隣接の農地に影響を及ぼすことから適正な管理に努めていただくよう通知を持って指導をするとともに、自分で耕作ができない方にはですね、意欲ある農業者への農地の利用調整を図る貸し借りの促進や、農地を売りたい方には神奈川県農業公社が条件によっては譲り受ける制度があることなどの周知をしておるところであります。今後とも地元の農業委員さんと連携をし、有農地所有者に対しまして耕作していただくよう積極的に働きかけをするとともに、やむを得ず耕作できない地権者の方には農地の貸し借りについて町農業委員会を主体として、農協などの関係機関の協力を得て農地の流動化を促進するなど、荒廃農地の解消に努めてまいりたいと考えております。次に鳥獣対策でありますが、鳥獣による農作物への被害は耕作放棄につながることなどにもなりかねないことから、この地域の有給農地対策と一体的に検討していくことが必要であると思っております。現在町では鳥獣被害対策として、猟友会への銃器鉄砲によるですね捕獲依頼、防除網による農地を保護するための講習会の開催、追い払い用の電動エアガン購入への補助、罠の貸し出し、さらに農業で取り組んでいる対策への助成など、農作物被害対策に取り組んでいるところでありますが、最近では農地の形状に合わせて設置ができる電気柵による対策が効果を上げているようでありますので、今後これらについても研究し、農業者並びに関係団体と一体となって取り組んでまいりたいと考えております。また被害農作物に対する保障制度の確立を県に要請しているかとのご質問でございますが、神奈川県町村会を通じ、県に対しまして鳥獣被害に対する新たな保障共済制度の確立として要望をしております。これについての県からの回答でございますが、鳥獣被害に対する保障共済制度につきましては、農業災害保障法に基づく共済事業の保障範囲となっておりますのが、稲、麦、みかん、梨、お茶、お蚕、養蚕ですね、お蚕以外の共済事業の対象品目の拡大について国に要望している旨の回答をいただいておりますが、実現に至っていない状況にあります。引き続き対象品目の拡大について県に強く要望してまいりたいと考えております。次に新規就農者の育成確保支援策についてのご質問でございますが、本庁でも農業従事者の高齢化や担い手不足に伴い農地の有給化や荒廃化が進んでおりますことから、新規就 就農者の育成確保は重要な課題と認識をしております。現在担い手の対策につきましては、担い手の組織であります町農友クラブへの助成をはじめ、講師を招いての農業経営講習会の開催や、農業を始めたい方を対象とした農業体験研修などを開催しております。ふれあい農業学園への助成などを行いまして、その確保に努めておりますが、今後県が平成14年度から制度化しております有給農地と定年退職者を結びつける中高年ホームファーマー制度の活用を図るため、本庁の有給農地の情報提供など県と協議を進めているところであります。また農業を始めるきっかけ作りとして、農業機械化部会への新規加入の促進などにも力を入れてまいりたいと考えております。なお支援策につきましては、就農者が時代に対応した新しい技術の習得をするため、海老名市にあります神奈川農業アカデミーへの入校案内等の情報提供や、資金面では町独自の融資制度として農林業経営安定資金融資を行っておりますことから、今後ともこれらの PR をさらに重ねまして、新規就農者の育成確保に努めてまいりたいと考えております。以上。
20番井上君、
はい、体育館の診断につきましては、まあ、早期に、全てを実施というご答弁でありましたけど、これについてはあれですか、早期ということは来年度16年度に、4校一斉にですね、診断だけはとりあえず実施するという理解をしてよろしいんでしょうか。
町長山田富君、
残りの4校一緒に診断をしたいという考えを持っておりますけど、今16、17、18、3カ年間の実施計画のヒアリングの最中であります。ヒアリングの中でまだそこまで教育委員会の部類まで至っておりませんので、12月頃にはね、はっきりすると思います。もうしばらくお待ちください
。20番井上君、
はい、山田町長、4校ね一斉に、実施ができるように、取り組んでいただきたいと思っております。次は高峰小学校の図書館でありますけど、図書室でありますけど、まあ、改善に向けてね、大きなステップが図られたということは評価をしておきたいと思いますけど、1階にある図書室は相変わらずね、暗いし狭いしという部分もございますし、隣が音楽室ということで、この改善整備が求められているわけですけど、この点について、今後の対応を行っておきたい。
教育次長権藤君、
はい、教育次長、高峰町の図書室整備についてのご質問でございますけども、先ほど町長からご答弁申し上げました通り、図書室の真上を調べ図書室として模様替えをし、現在はゆとりある図書室に改善がされたところであります。今後の図書室の整備につきましては、教室の配置等にも関係がありますので、今後学校とも十分協議をし進めてまいりたいと考えております。
二十番井上君、
はい、学校と、ね、協議して積極的に対応してもらいたいと思います。半原小学校の校庭用地につきましては、それぞれの地権者あと3名おられまして、生活設計もありますので、これについては粘り強く対応してですね、早期に用地買収が終了するよう対応を要請しておきたいと思っております。次は交通対策であります。箕輪辻の安全対策でありますけど、私も土木行った際に、街路灯の増設を要請しているわけですけど、この点について、県の方の対応について、現在どういう対応を考えているのか伺ってください。
建設部長平本君。
建設部長、街路灯の増設につきましては、現在の交差点付近の 路灯設置等について調査検討をいたしているようであります。従いまして、設置時期等につきましては予算の関係がありますので、しばらく時間を要するものと思っております
。20番井上君。
はい、了解しました。梅沢地帯の未整備の歩道の関係ですけど、県では9月補正で予算がつかなくても暫定的な舗装を実施されるというご回答でありましたけど、梅沢地内のこの歩道の区間、どの程度あるのか伺っておきます。
警察部長、平本君。
警察部長、梅沢地内の歩道の整備区間でありますが、梅沢の信号から小沢方面に向かう砂利道の区間でありまして、延長約120メートルを暫定的に簡易舗装で行いたいということです
。20番井上君。
はい、了解しました。あと美濃厚寺から梅沢までの新設道路については引き続き県と連携して強く要請をしていただきたいと思っております。次には金中バスの津久井高校に行く子どもさんが行けなくなってしまう、極めて深刻な事態であります。町長答弁でも社長に申し入れをされたようでありますけど、会食はいかがでしょうか。会食、
町長山田富夫君。
社長の同行されました専務が主体としてですね、この路線バスの関係、特に津久井方面については全線が廃止のビジネスに入っちゃってるわけですね。そうしたことから、まずお気持ちについては相川町さんのお気持ちも分かりましたと。しかし、その路線の 96% ぐらいがもう津久井町なんですね。ですから津久井町とも協議をさせていただきたいという答弁になりました。
20番井上君。
流れからするととりあえず来年の3月で廃止しますよと。だから、ある程度の時期にね、協議会としての結論を出してくださいよということでありますけど、本当に本庁としてですね、存続をしていただくというですね、固い決意を持ってですね、協議に臨んでいただきたいと思うんですね。改めて町長のご決意を示していただきたい。
町長山田富夫君。
先ほど申し上げました通り、金中さんには金中さんの事情がおありでしょうけど、まあ刑を巻き込んでですね、存続していただくように働きかけを強めてまいります。
20番井上君。
はい、期待をしているところであります。次は介護の自老院払い制度でありますけど、7月の31日の介護保険運営協議会での私のお願い事に対して、検討から今回、実施の方向で検討をされるということで、前向きな方向性の答弁であったというふうに思っております。次は高齢者の医療費の支払いの関係でありますけど、高齢者医療費の払い戻しの件数と払い戻し手続きがされない理由について伺っておきます。
三瀬部長、浜下君。
三瀬部長、高齢者の医療費の払い戻し件数と払い戻し手続きがされない理由でございますけども、実際の払い戻し件数でありますが、平成14年10月から平成15年3月までの診療分で745件でありまして、率で申し上げますと 74.1% となっております。また、払い戻しの手続きがされない理由でありますが、払い戻しされない方の状況を見ますと、比較的金額が低い方が多いようであります。このようなことから、申請しない方や忘れてしまっている方が、多いのではないかなと思っております。手続きをされてない方に対しましては、手続きをされるよう再度通知を出してまいりたいと考えております。
20番井上君。
はい、よろしくお願いします。次は農業対策でありますけど、半原の農村総合整備事業、地権者15名に対するこの働きかけに対して未利用地の活用について何らかの申し出がありましたか。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長、町外のですね、
土地所有者から相続により農地を取得した取得したが、まあ、居住している場所からですね遠隔地にあるということで、また現在農業に従事してないということから農地利用について、まあ、相談に乗ってほしいといった回答をいただいております。またこれにつきましては他の地権者におきましてもですね、まあ、同様の考えを持つ方もおいられることが考えられますことから、今後土地所有者との連絡を取りつつ未利用地の活用について協議してまいりたいと考えております。
20番井上君、文書でのね、アンケートをしてこういう結論出てるわけですけど、直接地権者との対面を通してですね利用促進を図るべきと思いますけど、この点について
環境経済部長井上君。
環境経済部長、先ほど町長がですね答弁いたしましたように、すでに通知などにより今働きかけをしているところでありますけども、今後はですねさらに、農業委員会と連携をいたしまして、個々に有効利用の働きかけや貸し借りの意向を確認するなど利用促進を図ってまいりたいと考えております。以上です。
20番井上君、
あと有害鳥獣対策ですけど、道路は整備された、耕作も始まったと。しかし鳥獣による被害があれば未耕作地は減少すると、増えちゃうわけですね。ですからこの有害鳥獣対策についてですね、農業者関係団体との対策会議、こういうものを今後設置してですね、当たっていくべきではないかと思いますけど、この点について
環境経済部長井上君。
環境経済部長、有害鳥獣の関係で、対策会議を設置をしてということでありますけども、神奈川県ではですね、鳥獣総合対策協議会を平成12年度に設置をいたしまして、特定鳥獣保護管理計画の策定をはじめとした有害鳥獣対策に取り組んでおりまして、その下部組織としてですね行政センター単位での地区協議会が設置をされておりまして、県の策の説明そして情報交換などを行っているわけでありますけども、この協議会にはですね、生産者サイドとして農協の職員そして町職員もですね委員として委嘱がされておりまして参画をいたしております。また本庁における農業者と関係団体などとの対策会議的なものといたしましては、農業生産食卓員連絡協議会がございます。この協議会はですね、各集落の生産組合長さんで組織をされておるわけでありますが、この協議会でですね有害鳥獣対策に係る町の施策を周知をしているほか、ご意見ご要望などを伺うとともに情報交換などを行っているところであります。なお今後はですね、関係者関係団体で構成する協議会を設置をする方向で検討してまいりたいと考えております。以上です。
20番井上君。
はい、協議会の設置については設置の方向で、検討してまいりたいというご回答で、結構であろうというふうに思っています。新規就農農業者への関係ですけど、過去10年間の状況について、また新規就農者の増えない要因と今後の対応について伺っておきます。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、新規就農者の過去10年間の状況でありますけども、県農業改良普及センター、あるいは神奈川農業アカデミー調べによりますと、平成5年度から12年度までは0名、平成13年度と14年度では各1名でありまして、過去10年間では2名の増となっております。新規農業就農者が増えない要因につきましては、農地をはじめ、施設機械などを取得するのに多大な初期投資が必要となること、また農業に関する知識技術技能が必要となります。こうした栽培技術を習得するためには多くの時間も必要でありますし、地域のからの技術的な支援も必要なことも考えられるわけであります。また農業を始めたといたしましても、天候などの自然条件により左右されますことや、販売 経路の確立、労働力の確保も必要となりますし、まあ、必ずしも安定的な収入が得られる保証がないということもあろうかと思います。従いまして、私といたしましては、先ほど、町長の答弁を申し上げました施策を展開をいたしまして、新規就農者が増加するよう努めてまいりたいと考えております。以上です。
20番、井上君。
はい。10年間、過去10年間で新規の農業者2名という状況であります。相川町の